俺らのぶっちゃけ聞いてき。時は令和7年、豊橋商業高校は来年度創立120周年を迎えます。豊商は120周年をさらに盛り上げるため、豊商生と豊商を応援する地元企業が一緒になって地域の活性を行う、地域活性化コンソーシアム in 豊商という団体を令和3年度より活動を始めました。その活動の情報発信場所として昨年から始まった豊商生が作るオリジナルラジオ番組、ぶっちゃけラジオ。この番組は私たち豊商の IT ビジネス家8名が地元企業の方々をお招きして、ぶっちゃけどんな会社なのと高校生目線で気になるところを質問しながら企業の魅力を発信し、東三河の素晴らしさを伝えていきます。企業の本音をさらけ出すぶっちゃけトークが満載。ぜひ最後まで俺らのぶっちゃけ聞いてきん。この番組を進行するのは豊商ぶっちゃけ委員会2期生のさやと
ゆいと
ゆりと
あいです。
そして豊商ぶっちゃけ委員会の先生
ケンジブッチでーす。じゃあ皆さん、もうたくさんぶっちゃけクエスチョンしていきましょう。
よろしくお願いします。今回はこのぶっちゃけメンバーでお送りします。
来年度豊商が創立120周年らしいよ。
えー、マジで。
なんかうちの学校、地元企業の人を呼んでその企業の魅力を発信してるんだって。
やるじゃん豊商。
地元企業と一致団結、
地域活性化コンソーシアムイントラショー、ぶっちゃけラジオ。
さあ始まりました、2期生がお届けするぶっちゃけラジオ。2回目の放送にお招きした企業さんは豊橋市に本社を置く株式会社三米さんです。その三米さんからお越しいただいたゲストは営業本部長の黒沢源大さん、水産部からリーダーの杉原慎吾さんと丸地さくらさん、寿司部から大沢玲香さんの4名の方がお忙しい中お時間を空けて豊商まで来ていただきました。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは皆さんに自己紹介をしていただきます。では黒沢さんからお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社三米営業本部の黒沢です。自分は営業本部所属ですので、三米の各店舗のお店のフォローとか、会社のお知らせとかそんなことを仕事にしています。今日はよろしくお願いします。
三米さんには個人的にいつもお世話になっています。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
続いて杉原さんお願いします。
三米水産部杉原です。自分は卒業して20年近くなるのでもう記憶はほぼほぼないですが、高校生活は充実した日々を送っていたことだけは覚えています。
高校時代はサッカー部だったとお聞きしましたが、部活で楽しかったことは何ですか？
やっぱり今はなかなか会えない部活の仲間たちと日々暑い中も寒い中も必死でサッカーをやったことを覚えています。
ありがとうございます。続いて大沢さんお願いします。
三米の寿司部で働いています、大沢です。主に握り寿司や巻き寿司、ちらし寿司を分担して作っています。仕込みもたくさんあり、魚のネタ切りや野菜や卵のカットもしています。維新水がなくなり驚いています
ありがとうございます。大沢さんは寿司部ということで、どんな寿司のネタが好きですか？
私はサーモンが大好きです。生で食べるのも好きですが、最近では炙ったお寿司にハマっています。
最後にマルチさんお願いします。
入社5年目、水産部所属のマルチさくらです。普段はまな板で魚をさばいたり、お刺身の盛り合わせを作ったりしています。
ありがとうございます。
ちょっといい子聞いていいですか？これみんな商業高校卒業生でことですか？この3人お集まりいただきありがとうございます。今日は懐かしい気持ちで、残り時間楽しんでってほしいなと思います。
じゃあ杉原さんと大沢さんとマルチさんのお三方は豊商 OB OG ということで、三米さんにはたくさんの豊商出身者が働いてるんですね。何人ぐらい、在籍してるんですかね？
15人ぐらいです。
めちゃくちゃ多いですね。どうですかね、お三方久しぶりの豊商はどうですか？
じゃあマルチさんから、
はい、年始に豊商の弓道部に遊びに行くことはあったのですが、校舎内に入るのは卒業ぶりだったのですごく緊張していましたが、とても楽しいです。
じゃあ次大沢さんはどうでしたか？
はい、門をくぐってすぐヘルメス像に遭遇できたのでそのままいてくれて 懐かしむことができました。
じゃあ記念写真撮って帰ってください、はい、ツーショットで
杉原さんはどうでしたか。
今こうやって質問を聞いてるとだんだん思い出してきたんですけど、まずは登校するときに正門で先生に止められて、あ、なかなか入れてもらえなかったことがあったり、今ここでは大きな声では言えないような悪いこともしてきたなっていうのは思い出です。
とても悪いのがよく伝わりました。
皆さんすごい個性的な高校生活を送っていたんですね。早速ですが、皆さんが働くサヨネさんがどんな企業なのか、今ラジオを聞いてくれている皆さんにご紹介いただけますか。
はい、私たちサヨネは豊橋市の駅前のですね、魚町というところで、塩化物、水産物を塩漬けにして保存性を高めたような、例えば、干物とかですね、海藻とか、そういった食品を取り扱う問屋として、明治25年に、創業して、今年で133歳になる、ちょっとおじいちゃんな会社なんですけども、豊橋に3店舗あります。で、豊川市に1店舗、蒲郡市に1店舗ということで、東三河に、計5店舗を、食品スーパーとして営業している会社になります。
なるほど。創業133年もある歴史がある会社なんですね。ご紹介ありがとうございます。
はい、ということでね、ここからはですね、サンヨネさんについてこの豊昇ぶっちゃけ委員会の2期生のメンバーが気になったこと、いろいろと聞きたいことがあるらしいので、いろいろと質問していきたいなと思いますけども、アイちゃんから質問よろしくお願いします。
はい、まずアイから質問させていただきます。創業130年を超えるサンヨネさんの企業理念と今後の目標について教えていただけますか。また従業員さんのことをパートナーと呼ぶとお聞きしましたが、その呼び方の意味は企業理念に関係するんですか。
はい、では黒沢が答えます。僕たちの会社は素敵な会社を作りましょうという社税、つまり会社の基本的な方針を掲げて日々の仕事を、行っています。これはサンヨネに関わる全ての人々がみんな、つまりお客様とかお取引先様とかですね、そして働く、僕たちみんながですね、職を通じて幸せになることができる、そんな仲間を目指しているような会社になります。そしてそのことを具体的に実現しようとする思いはですね、良識ある食品をできる限りお値打ちにという企業理念に表しています。美味しく食べることで健康になれる食品を誰もが買うことができる、そんなスーパーを目指しています。私たちはそんな目標をみんなで実現しようとしています。そこには従業員としてやらされる関係性ではなくて、同じ目標をみんなで共有して取り組む仲間として、お互いにパートナーと呼び合う社風を作り上げています。
従業員ではなくパートナーと呼び合う雰囲気がとても素敵だなと思います。お店全体が柔らかい雰囲気に感じられるのもそういった社風が理由なんですかね。
そうですね、仲間同士、特に挨拶やコミュニケーションを大事にして日々仕事をしてますので、それが出てるかもしれません。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続いての質問が、じゃあさやちゃんお願いします。
はい、私さやから質問させていただきます。私はサンヨネさんによく買い物に行くんですけど、ポップが毎回手作りで可愛いなと思ってました。商品の陳列やポップ作成などでお客さんの目に留まるように工夫されていることはありますか。
はい、ではマルチが答えます。伝えたいポイントを太字で目立たせたり、イラストを入れて華やかになるよう心がけています。また同じ高さサイズだとまとまりすぎて目に留まりにくいので、それぞれサイズや高さを変えるようにしています。
そうなんですね。サイズや高さを変えるとお客様の興味を引くことができていいですね。ありがとうございます。
はい、じゃあ続いてが、
はい、次はゆりから質問させていただきます。サンヨネさんといえば毎日豊富な鮮魚があるイメージがありますが、どこの市場から仕入れを行っていますか。また仕入れの苦労したことや鮮度を保つための工夫などを教えていただけますか。
はい、杉原が答えます。サンヨネは全国各地の魚の生産者さんや市場から毎日各店舗に直送しています。また週に一度私たちは自ら東京の豊洲市場まで買い付けにも行きます。北海道から九州まで全国の旬の魚、またその地域ならではの美味しいお魚を仕入れる体制をサンヨネは長い年月をかけて築いてきました。仕入れで一番苦労することは今の時代は物流です。遠い地域の市場から来る魚でもなるべく仕入れた次の日に開店時間には店頭に魚が並ぶように物流を組むことはとっても大変なことです。旬の魚を遠い地域から運んでもらうには物流をスムーズにクリアしないと、せっかく鮮度のいい魚を仕入れても店頭で販売するまで2日間もかかってしまっては、サヨネの販売基準としてはダメかなと感じています。もう一つは地域の生産者との信頼関係です。 3、4年の鮮魚に並ぶ魚をいつも選んで紹介してくれ、またこちらの考えを理解して仕入れをしてくれたり、同じ意識を持ってくれていることが重要です。そのためには生産者さんや市場の方々とコミュニケーションを取るという点が、お客様に美味しい魚を提供することにつながる大事なことかなと思っています。
私は市場に行って買うだけだと思っていたので、生産者との信頼関係が必要だとは知りませんでした。多くの努力の上で成り立っているんですね。すごいです。
すごい共感していただいてありがとうございます。
ということでね、ここまで質問してきましたけど、続いてはぶっちゃけラジオのメインコーナーです。さあ、ぶっちゃけクエスチョン、ここからいろいろとね、ぶっちゃけ委員会のメンバーがより踏み込んだ質問していきたいなと思いますので、3、4年の皆さん覚悟しといてほしいなと思います。じゃあ最初のぶっちゃけクエスチョンはさやちゃん、お願いします。
はい、私さやから質問させていただきます。先ほど週に1回豊洲市場までの魚の買い付けに行くと伺いました。豊洲って聞くといいなーって思いましたが、豊橋からだと出発が夜中だったり、拘束時間が長かったりと辛そうにも感じました。他のパートナーさんたちも部門によっては早朝から出勤してると思いますが、ぶっちゃけ辛くないですか？
もちろん東京まで行くのは早くても4時間かかりますし、仕入れをしてまた4時間かけて当日帰ってくるので、ぶっちゃけ大変です。でも3、4年の水産部の主任たちは昔から仲良しで、車に乗っている間は誰かしらベラベラ喋ってるので、往復8時間は意外にあっという間です。あと僕たちはそんな東京豊洲まで仕入れをする非現実的なことを会社にさせてもらっていることに、まあ、ありがたい気持ちと、その仕入れた魚を3、4年の水産部のみんなが頑張って販売してくれていると思うと心強いです。一見大変なことをしているように見えるかもしれないですが、思いを込めて仕入れた魚を店頭に並べて、直接自分たちの采配で販売させてもらえる環境を与えていただいて、そしてお客さんに何より喜んでもらう姿を見れば、大変なことや辛いことはぶっちゃけやりがいです。
車で4時間もベラベラ喋ってると言っていましたが、ぶっちゃけどんな話をしているんですか？
今パッと思い浮かんだことで言うと、やっぱり魚を仕入れに行っても魚が少ない多いがあるんですけど、ある店舗の主任が一緒に行くと魚が少ない日が多いと、ハズレだなやっぱりとかいじったりとかしてます。
なるほど、ありがとうございます。
じゃあ続いてぶっちゃけクエスチョンいきたいと思います。じゃあ愛ちゃん、お願いします。
はい、ありがとうございます。続いて愛から質問させていただきます。ぶっちゃけ聞きます。さよねさんの職場はブラックではありませんか？
はい、大沢が答えます。完全なホワイト企業とは言えない部分があるかもしれませんが、とブラックではないです。ただ忙しい時間は残業が増えたり、とても早い時間に出勤することもあります。特に年末は早い時間の出勤が続いたりするので、体力的にもきついと感じることもあります。でも残業した分はしっかり給料としてもらえます。休みに関しても月に決まった日数はしっかり休みを取れているので、ブラックではないと思います。ぶっちゃけゴールデンウィークなど世間一般の大型連休が欲しいなぁと感じる時はありますけどね。私が高校を卒業してからずっとこの仕事を続けられているのは、職場環境がとても良いからだと思っています。仕事は忙しく時間が足りないこともあります。でもそれだけ充実した仕事ができているからだと思います。
以前の取材で仕入れの時は深夜1時に出発してなどのお話をお聞きしたので、実際どうなのかなって思っていました。ぶっちゃけ聞けてよかったです。ありがとうございます。
ということで、じゃあ次のぶっちゃけクエスチョンも行きましょう。じゃあ次、ゆいちゃん、お願いします。
はい、次は私ゆいから質問させていただきます。さんよねさんは店内がいつもとても賑やかですよね。お客様が多いのはもちろんですが、パートナーさんの声が店内に響き渡ってますよね。聞けば各部門ごとにパートナーさんがマイクパフォーマンスを行っていると伺いました。そこでマイクパフォーマンス中に起きたびっくりしたぶっちゃけ話を教えてください。
はい、杉原が答えます。マイクパフォーマンスは確かに3、4年水産に限らず各分野で得意なパートナーがたくさんいます。マイクパフォーマンス中に起きたびっくりしたことというか、過去にあった事例で思い返すと、自分の出来事ですが、マイクパフォーマンス中は商品を売りたい商品を知ってほしいという気持ちが入りすぎて我を忘れることもよくあるので、過去にお客様に真顔でうるさいと言われたことあります。まあぶっちゃけ3、4年はそれぐらいでへこんでたらやってらんない。
めっちゃぶっちゃけますね。
以前サンヨネさんのマイクパフォーマンスを聞いたことがあるんですけど、ぶっちゃけ私はすごく好きです。お安くなっておりますと聞こえるとついつい売り場をチェックしに行っちゃうんですよね。杉原さんは水産部のリーダーということですが、私が一番買っているのはブリです。ちなみにマグロも好きです。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続いてのぶっちゃけクエスチョンもいきます。じゃあ次ゆりちゃんお願いします。
はい、では最後にゆりから質問をさせていただきます。ぶっちゃけメンバー2期生とのラジオ番組、短い時間でしたがいかがでしたか？感想をぶっちゃけてください。
ぶっちゃけ質問内容が本当に高校生っていうぐらい非常に濃くて、すごいところに目をつけるなぁと関心とともに恐れ多いです。自分も卒業して20年経ちますが、こんな機会与えてもらって後輩たちと企画に関わらせていただいてありがとうございます。また私たちのサンヨネという会社に興味を持ってくれて感謝します。ありがとうございました。
ありがとうございます。ではマルチさんはどうですか？
在校生の皆さんがとても元気で楽しそうに聞いてくれたので、私自身も緊張せず楽しく話すことができました。素敵な企画に参加できてとても嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。最後に大沢さんお願いします。
ぶっちゃけ本当にまだ高校生と思うぐらい皆さんしっかりしてて驚きました。高校生の皆さんから見るサンヨネはどんな感じなのか、たくさんの疑問を投げかけてくれたり、ぶっちゃけた質問もドキドキしましたが、とても面白い時間を過ごすことができました。サンヨネのことを少しでも知ってもらえたのもいい機会だったと思います。自分自身高校生とラジオやるのと聞いて大丈夫かなと不安と緊張でしたが、皆さんの明るい雰囲気や真剣に取り組む姿勢に圧倒されて緊張がほぐれました。ぶっちゃけ勉強は嫌いだけど高校生に戻りたいなと思いました。また交流する機会があると嬉しいです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、以上ぶっちゃけクエスチョンでした。
では最後にラジオを聞いてくれている皆さんに、サンヨネさんからお知らせなどあればお願いします。
はい、黒沢が答えます。私たちの店ではオリジナル商品のハートマーク商品や、こだわったお野菜、そして鮮度リース、お魚など美味しいものをたくさん揃えて販売しています。また毎週週末には、大体各店イベントなども開催していますので、ぜひ足を運んでみてください。今日はありがとうございます。
ということで今日はね、株式会社サンヨネさんから黒沢さん、杉原さん、大沢さん、マルチさんにねお越しいただいて、いろいろとたくさん質問答えていただきました。ということでみんなでせーのでお礼を言っていきましょう。せーの、
ぶっちゃけありがとう。
ありがとうございました。
次回も東三河の素敵な企業のゲストをお招きして、いろんなぶっちゃけ話を聞き出したいと思います。高校生ならではのぶっちゃけトークで東三河の企業の素晴らしさをどんどん発信していきますよ。次回もお楽しみに。
ではここで豊商インフォメーションです。
はい、それでは愛と
ゆりがお伝えいたします。
来週の8月22日金曜日に2回目の令和7年度入学生とその保護者の皆様を対象にした夏休み恒例の体験入学が豊橋商業高校で行われます。1回目の体験入学はおかげさまで多くの中学生が参加して賑わいました。ありがとうございました。
来週参加してくれる中学生の皆さん、内容盛りだくさんの体験入学を楽しみにしていてくださいね。
すでに2回目の応募は締め切ってしまいましたが、参加を逃してしまった中学生の皆さんに朗報。まだ豊商の体験ができるチャンスがあります。
どういうことですか？
はい、10月11日土曜日に第3回目の体験入学が実施されます。3回目の体験入学は内容がガラリと変わり、現役の豊商生と一緒に部活動の体験ができます。もちろん1回目2回目に参加してくれた中学生の皆さんも参加できますよ。
ドキドキワクワクしますね。早く応募しなきゃ
ね。そうだね。現在参加者募集しております。詳しくは3回目の体験入学の要項を見てくださいね。
お待ちしてます。随時豊商公式 SNS をアップしていますので見てくださいね。
以上豊商インフォメーションでした。
それでは最後に、疾風のごとく現れ言いたいことだけ言ってさっと帰る我ら豊商の校長マス先生、お話お願いします。
はい、またまた出てきました、出たがり校長、豊橋商業高校マス康弘です。豊橋市民37万人のリスナーの皆様、私を待っていたでしょうか。さあ8月の中旬となってきております。8月の上旬にあった中学生体験入学どうでしたか？参加してきた皆さんどうでしたでしょうか。さあ月末下旬にももう一回、またそして10月にもありますので、ぜひぜひ本校ホームページの方から応募をよろしく待っています。以上豊商インフォメーションでした。バイ。
校長先生ありがとうございます。
豊昇ホームページにある地域活性化コンソーシアム in 豊昇のリンクボタンからぶっちゃけラジオの公式ホームページが見れます。地域活性化コンソーシアム in 豊昇の情報やラジオに出演された企業様のホームページなどを掲載していますので見てくださいね。豊昇の SNS でも発信してますよ。以上、第2回ぶっちゃけラジオのパーソナリティを務めたのは2期生のさやと
ゆいと
ゆりと
はい、そして豊昇ぶっちゃけ委員会の先生
ヘンジブリッジでした。
ぶっちゃけラジオ、この番組は地域活性化コンソーシアム in 豊昇の提供でお送りいたしました。次回の放送は9月18日です。
次回も聞いてね。